仕事運を上げる30の方法。その1。30分早く出社すれば30分以上早く仕事が片付く。多くの社員が就業時間ギリギリに出社します。ギリギリに出社するのが最も無駄がないと思うからです。遅刻にならず仕事をする時間も短くなります。仕事の時間が短縮できれば疲れも小さくなるだろうと思います。しかし、ここが罠なのです。実は最も無駄の多い出社の仕方です。最も道が混む時間に焦りながら出社すると疲れます。出社してからまず休憩が必要になり、スムーズに仕事が始められません。大きなロスを生みます。確かに遅刻はしていませんが、理想的な仕事の始め方ではありません。ギリギリに出社するのが一番効率の悪い仕事の始め方なのです。理想的な仕事の始め方はシンプルです。30分早く出社するだけです。出社のタイミングを30分早くすれば数多くのメリットがあります。30分早く家を出ると電車や道路がいつもより空いているためスムーズです。早めに出社すれば仕事前の準備ができ、スタートダッシュができます。出社の疲れも小さいため仕事の集中力も長続きします。30分早く出社すれば30分早く仕事が片付くのではありません。30分以上早く仕事が片付きます。たった30分早く出社するだけでスムーズに仕事を始められます。仕事はすでに出社で差がついているのです。30分早く出社して仕事に差をつける。仕事運を上げる30の方法。その2。やりたい仕事はすぐさせてもらえない。やりたい仕事はすぐさせてもらえません。すぐさせてもらえないのが普通です。やりたい仕事ほど人気です。面白くて楽しいですが責任もあります。上司や先輩はまだあなたの仕事ぶりを知らないため、仕事を頼むことにためらいがあります。そこでまずやりたくもない仕事をやらせようとします。意地悪ではないかと思いますが、そうではありません。テストです。やりたくもない仕事を依頼したとき、あなたがどう出るか見ているのです。やりたくもない仕事は喜んで引き受けましょう。喜んでという表情で心よく引き受ければ、上司や先輩はおや、と思います。やりたくもない仕事でも、きちんと丁寧に仕上げることです。できるだけ早く、できるだけ完璧を目指します。些細な雑用でも丁寧に仕上げます。雑用ほど芸術的に仕上げましょう。上司や先輩は見ていないようで見ています。やりたくもない仕事を何度もやらされますが、手を抜かず常にきちんと仕上げることが大切です。一つ一つの仕事をきちんと仕上げるたびに信頼が上積みされます。ある一定水準に達したとき、これなら大きな仕事を任せても大丈夫だろうという信頼を勝ち取れます。ようやくやりたい仕事をやらせてもらえるようになるのです。やりたくもない仕事をきちんと丁寧に仕上げる。仕事運を上げる30の方法。その3。どんなにやりにくい仕事でも100回繰り返せばやりやすくなる。仕事の中にはやりにくい仕事があります。そもそも仕事とは最初は何でもやりにくいと感じるものです。手順が難しい仕事を進めるとき最初はあたふたするものです。あたふたするのは頭で考えているからです。頭の中でこういうときにはこうして、ああいうときはこうしてとつぶやきながら仕事をしています。頭で考えているとぎこちない動きになりスムーズにできません。苦手意識があるとつい避けてしまいがちです。避けている限りいつまで経ってもスムーズに仕事ができるようにはなりません。もっとシンプルに考えましょう。やりにくい仕事は100回繰り返せばいいだけです。難しい、やりにくいという苦手意識はひとまず置きます。練習と失敗をたくさんするつもりで淡々と繰り返しましょう。人は慣れる生き物です。どんなにやりにくい仕事でも100回繰り返せば慣れます。100回もやれば仕事の進め方が頭ではなく体に染み込みます。体が勝手に動くようになる上、早く正確にこなせるようになります。練習のつもりで繰り返せばうまくいかなくても落ち込みません。練習、練習、また練習です。仕事の質とは量です。たくさん量をこなすと必然的に質も上がっていくのです。やりにくい仕事は100回繰り返す。仕事運を上げる30の方法。その4。会社は利用されるものではなく利用するもの。会社は手段です。自分が成長する手段です。スポーツ選手は体を鍛えるときにはジムに行きます。では社会人が人間性を鍛えるときはどこへ行くのでしょうか。社会人が人間性を鍛えるときは会社に行くのです。会社とは人間性を鍛えるジムです。会社で与えられるプロジェクトはトレーニング、メニューです。仕事の一つ一つはダンベルです。職場では必ず苦しいことが与えられます。面倒くさい仕事や人間関係に苦労します。苦しいなと思いますがどう思うかです。苦しいのは当然です。苦しいから意味があります。大切なことはいかに苦しい仕事を楽しめるかです。会社の利益のために利用されていると思っても仕方ありません。そう考えるほど気分が悪くなるだけです。自分は会社を利用しているのだと考えるのです。 会社は利用されるものではなく利用するものです。人間性を鍛える手段として会社を存分に利用しましょう。人間性を鍛えるためにしていると思えば苦しい仕事も楽しめます。今日もあなたは会社という名のジムへ人間性を鍛えに向かっているのです。会社を通して人間性を鍛える。仕事運を上げる30の方法。その後、会話に相手の名前を含めるだけで仕事の質が良くなる。仕事はコミュニケーションの連続です。仕事とは人間関係から成り立ち、人間関係とはコミュニケーションから成り立ちます。仕事を突き詰めると、底辺にはコミュニケーションがあります。コミュニケーションの質を上げると、ゆくゆくは仕事の質の向上にもつながります。この時、コミュニケーションの質を上げるいいアイデアがあります。会話に名前を含めることです。あの件はどうなりましたか、と尋ねるのでは淡白です。水口さん、あの件はどうなりましたか、と名前を含めて尋ねましょう。名前を含めただけですが、あなたに向かって話しかけています、という印象がぐっとアップします。語りかける印象が強くなるため、相手も強く反応します。同時に、言葉の重みも増すため、コミュニケーションがスムーズになるのです。おはようございます、ではなく、水口さん。おはようございます、です。これについてどう思われますか、ではなく、水口さんはこれについてどう思われますか、です。相手の名前を含めるのは恥ずかしいことではありません。相手にとって嬉しいことです。どんどん会話に名前を含め、コミュニケーションをアップさせましょう。会話に相手の名前を含めるだけで仕事の質も良くなるのです。会話に相手の名前を含める。仕事運を上げる30の方法。その6。希望を口にすることも仕事の一つ。どちらでもいいという口癖に心当たりはありませんか？仕事上で選択を求められたとき、どちらでもいいと思うことがあります。どちらでもいいですという言葉は楽です。相手に決定を任せることで自分は選ぶ手間を省けます。しかし言われた相手は心象が良くありません。決断するのが面倒という声が聞こえてくるようです。決断から逃げる姿勢に感じます。自分に渡されたバトンをポイと捨て投げやりになっているような印象があります。そんなつもりはなくてもそういう印象を与えやすいため注意が必要です。確かにどちらでもいいのかもしれませんが悪い印象を与えやすい言葉です。どちらでもいいという一言は禁句です。できる限り自分の希望を言うことが大切です。希望がなければ希望を作ることです。希望を口にすることも仕事の一つです。これがいいですと言えるのは自分には意思があり決断できる人間だというアピールになります。考え方や行動が堅実で社会人としてしっかりしている印象があります。希望がきちんと言える人は人としての魅力を感じるのです。はっきり自分の希望を口にする。仕事運を上げる30の方法。その7。本当にどちらでもいいときはお任せします。仕事でどちらでもいいは禁句です。言われた相手は心象を悪くします。決断を放棄し投げやりになっている印象を与えるからです。ただし現実にはどちらでもいいと思う場面があるのも確かです。自分の希望を率直に言うことで雰囲気が悪くなる場面もあるでしょう。本当にどちらでもいいと思うときには絶妙の表現があります。お任せします、です。嬉しい一言です。どちらでもいいという言葉と意味は同じですが一転して嬉しい響きに変わります。あなたを全面的に信頼しています。あなたの意思を尊重させてくださいという暗黙のメッセージが伝わってきます。自分はどちらでもいいことを表現しつつも相手の意思を尊重する言い方です。どちらでもいいよりお任せします、です。うまい表現を身につけることで、おや、この人は違うな、と思われます。どちらでもいい時にはお任せします、という。仕事運を上げる30の方法。その8。締め切りは守るためにあるのではない。驚かすためにあるのだ。仕事では締め切りがつきものです。仕事を依頼された時には締め切りもセットになります。締め切りに間に合うように進めます。時間に余裕があると、まあ、ゆっくりやればいいだろう、と侮ってしまいがちです。締め切りに間に合えば一応評価されますが、理想的ではありません。締め切りは守るためにあるのではありません。守るのは当然です。本当は驚かすためにあるのです。締め切りより随分早くに仕事を仕上げましょう。期日に余裕があるなら、なおさらチャンスです。依頼された当日から全力で取り組みます。え？もう終わったのですか？早いですね、と相手の驚く顔を見るのが面白いのです。相手の驚いた表情を見ると仕事の達成感が倍増します。これは快感です。やみつきになります。仕事ができることだけでなくスピードがあることも見せましょう。リラックスは仕事を早く終えてからにすればいいのです。仕事を延期していると気がかりができるためリラックスできません。先に仕事を片付けておけば気がかりがなくなるため心からリラックスできます。締め切りより早く仕上げることで期待を超えた仕事ができるのです。締め切りより早く仕上げて驚かせる。 仕事運を上げる30の方法。その9。職場の雰囲気が悪いときはムードメーカーになるチャンス。職場では雰囲気に悩まされることがあります。雰囲気とはいえ重要です。よくあるのが人間関係の悪い職場です。職場に派閥の対立があり、ピリピリしていると険悪な雰囲気が漂います。緊張感が強くなると疲れやすくなり仕事にも影響します。うるさい職場も問題です。職場がうるさいと仕事に集中できません。イライラしやすくなり仕事や人間関係にも影響します。逆にしんと静まり返っている職場も悩ませます。あまりにも静かすぎると話を切り出しにくいです。顧客に電話する自分の声が職場に響き渡るのは恥ずかしいです。そうした雰囲気をどうするかです。雰囲気が悪いと愚痴を言うだけなら簡単です。愚痴は誰でも言えます。職場の雰囲気が悪いなら自分が変えればいいのです。あなたがムードメーカーになるチャンスです。誰もができていないなら自分が前に出るのです。自分が明るく振る舞ったり積極的に行動したりなど職場の雰囲気を変えましょう。それもまた仕事の一つです。機嫌が悪い人がいれば機嫌取りになりましょう。人間関係の勉強の一つと思えば楽しくできます。ムードメーカーになれば職場の欠かせない存在になるのです。職場の雰囲気が悪ければ自分がムードメーカーになる。仕事運を上げる30の方法。その10。職場環境を改善する切り札は花。職場の雰囲気が悪ければ自分から変えようと努力することです。自分が明るく振る舞ったり積極的に行動したりすれば職場の雰囲気は変わります。一人の行動は水面に落ちた雫のように波及効果をもたらします。ムードメーカーになれば職場では欠かせない存在になれます。あなたがいてくれないと困ると言われればもはや昇給は目の前です。ただし職場の状況によっては難しい雰囲気もあります。あまりにも雰囲気が堅苦しいとストレスがたまります。氷のように冷たい雰囲気の職場ではどうにもなりません。そこでおすすめなのが花です。雰囲気の改善は花がうってつけです。花屋で花を買い職場で飾りましょう。一輪の花でも大丈夫です。花は職場を華やかにします。人は目に美しいものが飛び込むと優しい気持ちになります。職場のピリピリした雰囲気が柔らかくなり花仕掛けやすくなります。美しい花は目の保養にもなり仕事の疲れを取る効果もあります。美しい花は職場環境を改善する切り札なのです。職場の雰囲気が悪ければ花を買って職場に飾る。仕事運を上げる30の方法。その11。偉くなりたい、有名になりたい、では人生の道を踏み外す。人間には認められたいという欲求があります。心理学では承認欲求と言います。認められることは誰にとっても気持ちのいいことです。チャンスさえあれば偉くなりたい、有名になりたいと誰もが考えがちです。自分を大物に見せることができれば多くの人から注目を集めます。注目が集まると愛されているようで気持ちいいものです。生きている実感が得られ幸せを感じます。しかし、です。偉くなることも有名になることも仕事の目的にしてはいけません。自分の宣伝活動ばかりに力が入り本業がおろそかになるからです。周りから期待値が高い一方仕事をさせれば大したことができません。がっかりされるのです。しかも有名になれば本人は偉いと勘違いします。偉いと思い始めれば下降線です。技術の向上や自己研鑽に手を抜き横柄な態度だけが目立つのです。実力もない人が偉くなったり有名になったりすると人生の道を踏み外しかえって不幸になるのです。偉くなることも有名になることも一切忘れることです。意識すべきは本業です。ひたすら自分の仕事に専念しましょう。質の高い仕事を通して多くの人を喜ばせたり社会の役に立ったりします。結果として多くの人から注目が集まり偉くなったり有名になったりするのです。偉くなりたい、有名になりたいは忘れる。仕事運を上げる30の方法。その12。ものづくりは複雑よりシンプルを意識するのが正解。ものづくりはもっと複雑にしようと思うと失敗するでしょう。難しい方がレベルが高く高度であるような気がします。複雑なことをしていますという方が周りの人から尊敬される気もします。複雑なことに立ち向かっている自分に寄っているのかもしれません。しかし複雑に考えている自分がいれば要注意です。複雑そのものがすでに不便です。どんなに高機能でも使いにくければ使われません。複雑は喜ばれない世の中です。本当に世の中が求めているものは単純で使いやすいものです。使いやすいからこそ手に取りやすく気軽に活用できます。使いやすいから人に勧めやすく、勧めやすいから広まりやすくなります。素晴らしいものとは複雑ではなくシンプルなものです。ものづくりに行き詰まった時もっとシンプルにできないかと考えてみましょう。当たり前にする。わかりやすくする。見やすくする。はっきりさせる。押しやすくする。やり直しやすくする。説明書さえ必要としないものが理想的です。 もっとシンプルにできないかと考えると、ものづくりの突破口が見えてきます。もっとシンプルにできないかと考える。仕事運を上げる30の方法。その13。テンポやリズムが違う人と仕事ができるのは恵まれたこと。テンポとリズムは似ていますが、似て非なるものです。テンポとは速さです。タン、タン、タンという速さがテンポです。リズムとは規則性です。ズン、タン、タン、ズン、タン、タンという規則性がテンポです。会社ではテンポやリズムの違う人と一緒に仕事をしなければいけない時があります。むしろそういう状況ばかりです。テンポやリズムが違っていればお互いが息を合わせにくく苦労します。テンポやリズムが違う人と仕事をするのは大変です。仕事の質も低くなるだけでなく、人間関係も悪化しやすくなります。しかし、実は面白いのです。いかに工夫してうまく組み合わせるかです。テンポやリズムが違う人とどう合わせていこうかと試行錯誤です。難しいことですが、難しいからこそ挑戦しがいがあります。テンポが違っていれば、テンポの速い人の2歩を遅い人の1歩に合わせればいいのです。お互いが自然体で仕事を進められます。微妙な調整は実力を発揮する瞬間です。リズムが違っていれば、リズムの違いから仕事術を学ぶことです。リズムに合わせた仕事を割り振ることで、お互いの長所を生かすこともできます。テンポやリズムは違ってもいいのです。大切なことは違いを認めつつ歩み寄ることです。組み合わせる努力をすることで仲も良くなります。自分とは違う人と仕事をするから、新しい発見があったり、新しいものを生み出せたりします。テンポやリズムが違う人と仕事ができるのは恵まれたことです。テンポやリズムの違いを工夫して組み合わせる。仕事運を上げる30の方法。その14。面倒な仕事を頼まれるのは実は褒められている。面倒な仕事をよく依頼されることはありませんか？廊下ですれ違った時、いいところであった。頼み事があるんだけど、と話しかけられます。廊下ですれ違うたびに何かと頼まれます。なぜよりによって自分なのか。他にも人はいるだろう、とため息が出ます。ケチをつけたくなりますが、ここが大切です。面倒な仕事をよく頼まれるなら、頼みやすい人柄があります。面倒なのは誰もが嫌がります。あなたなら嫌がりつつも、きっと引き受けてくれるだろう、と思われています。きっとできるはずだ、という能力の評価をされています。喜ぶべきことなのです。ぜひ、面倒な仕事を引き受けましょう。雑用でもいいのです。仕事を頼まれるだけ、マシです。仕事を頼まれなくなった時が終わりです。会社に必要ない人材としてリストラの対象になります。仕事が依頼されるのはありがたいことです。実はチャンスでもあります。面倒な仕事を引き受ける人を会社はリストラにすることはありません。誰もが嫌がる仕事を引き受ければ欠かせない存在になります。面倒な仕事を引き受ける人は必ず存在感が大きくなります。面倒な仕事を頼まれれば期待を裏切らないようにやり遂げてしまいましょう。面倒な仕事を頼まれれば喜ぶ。仕事運を上げる30の方法。その15。虚勢を張るのも仕事の一つ。できませんは禁句です。できませんと言っているうちはいつまでも仕事を任せてもらえません。能力がない印象ばかりがつきまといます。印象は大切です。一度能力のない社員という印象ができるとなかなか拭い去ることができません。そこで大切なのができるかと尋ねられた時の対応です。できないと思ってもできますと答えましょう。できるようになりますという意味でできますと言います。嘘でいいです。虚勢を張るのです。虚勢を張るのも仕事の一つです。できないことでもできるようになれば嘘ではありません。その代わり引き受けてから必死になりましょう。上司や先輩に相談したり、インターネットで調べたりなど必死にもがきます。世の中すでに実現している人がいるなら自分にもできるはずです。すでにできている人から方法を教えてもらえれば自分も努力すればできるはずです。逃げ腰になっていても仕事は上達しません。必死になるとき人は活性化されます。できないことを引き受けながら成長していくのです。できないことは引き受けてからできるようになる。仕事運を上げる30の方法。その16。資格を取るより実績を作る方が現実的。資格が完全に悪いわけではありません。資格を通して知識や技術を身につける機会になります。資格を通して身につけた知識や技術は仕事でも役立つことでしょう。しかし資格さえ取れば安心かというとそうではありません。資格は気休めになる程度です。資格は経験がなくても取れてしまう点が致命的です。資格の種類にもよりますが、多くは机上の勉強だけで取れてしまうものが大半です。仕事で本当に役立つのは資格より実績です。実績の強みが顕著に現れるのは仕事を依頼するときです。顧客に業務を依頼するとき、できますかと聞くと、できますと答えます。依頼する側はここで一瞬不安になります。 社会ではできないことでもできると答えるのが暗黙のルールになっています。断り続けていると仕事が回ってこなくなるからです。できますという返事が返ってきても虚勢を張っているだけではないかと不安になるのです。そこで大切になるのが仕事の実績です。実績は嘘をつきません。過去において実際に達成した仕事を見れば相手の本当の実力がわかります。だからこそ資格を取るより実績を作る方が現実的です。実績は強い説得力になります。資格は参考程度にしかなりません。資格は経験がなくても取れますが、実績は経験がないと発揮できません。もし将来転職することになっても実績は強い武器になります。資格より実績を見せる方がはるかに説得力があります。実績こそ本当の武器になるのです。資格を取るより実績を作る。仕事運を上げる30の方法。その17。断られたくらいで諦めるならその程度。どの会社にも仕事がよくできる人がいるものです。上司や先輩とは限りません。後輩でも賢くて鋭い人がいます。仕事ができる人から仕事のノウハウを教えてもらいたいと思います。そこで一言お願いしてみます。どうすれば仕事がうまくいくのか教えてください、と。ところがあまりいい返事が返ってこないでしょう。そう簡単には教えられないね、というニュアンスでやんわり断られるはずです。仕事も競争です。尋ねたからとはいえ素直に教えてくれるとは限りません。さてここでどうするかです。そうですか、では諦めます、と潔く引き下がるのではありません。こういうのは素直とは言わず諦めやすいと言います。断られたくらいで諦めるならその程度。断られた時はさらに熱意を見せてもう一度お願いするのです。どうしても知りたいです。お願いしますと心を込めて丁寧にお願いしましょう。断られて余計に燃えるくらいでいいのです。本当に仕事ができるようになりたければ強い熱意を見せることです。熱意は強い説得力になります。声を大きくして目を輝かせながらもう一度お願いしてみましょう。ノーと言われても諦めない。最初にノーと言われるのは社交辞令です。ノーと一回言われたくらいでは説得のうちにいりません。説得とは熱意を持って何度も繰り返しお願いすることです。熱意を見せながらお願いすればいつか必ず応じてくれます。仕事の質が上げるためにはそのくらいの心がけが必要なのです。断られてもさらに強い熱意を見せてもう一度お願いする。仕事運を上げる30の方法。その18。うまくできる方法が見つかっても満足するのはまだ早い。あなたは努力の末うまくできる方法を見つけました。やりましたね。ひとまずこれで問題なく進めることができるようになりました。人前に立っても恥ずかしくありません。一応最低限の結果を残せます。しかし満足するのはまだ早いです。終わったと満足するのは成長が止まるのと同じです。うまくできる方法を見つければまだその先があります。もっとうまくできる方法を見つけるのです。もっとうまくできる方法を見つければもっと楽でスムーズに進められるはずです。改善できるところは必ずあります。もっとうまくできる方法には終わりがありません。隅から隅までよく見て改善できるところを見つけましょう。改善、改善、また改善です。改善を繰り返して生まれるのが革新なのです。うまくできる方法が見つかればもっとうまくできる方法を見つける。仕事運を上げる30の方法。その19。苦労して得たノウハウほど託すものではなく心よく共有する。仕事をしているとノウハウを得られることがあります。ややこしい仕事をあっさり片付けられる素晴らしいノウハウです。よくあることです。見つけようと思って見つけたわけではなくたまたま見つけてしまうのです。宝物を見つけたような感覚です。その途端仕事は劇的に変わります。仕事をスムーズに進める様子は見るからに明らかです。必ず同僚からどうやっているのかと聞かれます。この時どうするかです。そう簡単に教えたくないという気持ちが出てきます。苦労して得たノウハウほど教えたくない気持ちも強くなります。しかし、じらしていると仕事は悪化します。教えたくない雰囲気は必ず周りに伝わります。自分だけがいい思いをしてやろうという気持ちは言わなくても態度に出ます。自分だけ得をするなんて憎たらしいと職場のみんなから嫌われるのです。自分が苦労して得たノウハウはいかに心よく共有できるかです。ノウハウは隠すものではなく共有するものです。苦労して得たノウハウほどあっさり教えましょう。ノウハウは共有すればするほど増える性質があります。苦労して得たノウハウを心よく共有してくれる人は感謝されます。教えてもらえればお返しに自分が知っているノウハウを教えたくなります。どんどんノウハウが発掘されて仕事は一層スムーズになるのです。苦労して得たノウハウほど心よく共有する。仕事運を上げる30の方法。その20。仕事と遊びを分けているうちはまだ本気になっていない。 仕事は本気になると遊びになります。好きな仕事をすればするほど、楽しみも喜びも大きくなります。楽しくなり、遊びと同じ感覚になります。努力に応じて、結果が残ります。お金を稼げるようになります。顧客からありがとうございます、と喜ばれるようになります。レベルアップしていく様子は、もはやゲームです。仕事が面白くて、たまらなくなり、遊びになるのです。ただし、遊びも同じです。遊びも本気になると仕事になります。単なる遊びでも本気になって深めようとすると質が高くなります。質の高い遊びはもはや仕事です。人を喜ばせたり、助けたり、など役立てることができます。お金を稼げるようになり、生計を立てることができるようになります。遊びも本気になって突き詰めると仕事になります。仕事も遊びも本気になると境界線がなくなります。遊びという仕事であり、仕事という遊びです。もし仕事と遊びを分けているなら、まだ本気になっていない証拠です。分けて考えられないほど、もっと本腰を入れましょう。本当に本気になっていれば、人生を楽しんでいる、というぼんやりした言い方になります。仕事と遊びが一体になった究極の形なのです。仕事と遊びの境界線をなくす。仕事運を上げる30の方法。その21。上司にも苦労があると分かれば、優しい気持ちになれる。上司が好きだという社員は滅多にいません。上司が好きといえば変な人かと思われます。多くの人が上司を苦手とするものです。普通、上司とは怖くて厳しい存在です。特にいい仕事をする上司ほど怖いという法則があります。怖いとは言い換えれば本気になっている状態です。学校では怖い先生ほど生徒のためを思っているように、会社でも怖い上司ほど部下のためを思っています。ただし、怖いゆえに部下からよく嫌われます。部下としても怖いな、厳しいなと思うばかりで上司との距離を感じます。そういう時は考え方を変えましょう。上司とはいえ会社の社員です。偉そうにしているのではありません。偉そうにしなければならない状況があるのです。上司にもさらに上がいます。上からの圧力があり、ノーと言えない状況があるのでしょう。上司には多くの部下がいるため、一人一人の世話をする必要があります。上司としての威厳を示さなければいけません。気を張るのも疲れます。さらに家庭もあります。妻がいて、子供がいて、大きな責任を背負っています。家のローンもたくさんあるのでしょう。おかげで髪も薄くなりました。そう考えると見方が変わるはずです。上司にも苦労があると分かれば優しい気持ちになれます。なんだ、ポジションが少し違うだけで上司も苦労を背負っているのだな、と分かるのです。厳しくしているのも上司の仕事です。嫌われているのも上司の仕事です。少し客観的な目で見ると上司に優しくなれます。上司の苦労が理解できれば苦手意識も小さくなるのです。上司にも苦労があるのだと気づく。仕事運を上げる30の方法。その22。机の上を片付けることも仕事の一つ。机の上が散らかることは一概に悪いわけではありません。仕事を始めれば机の上はそれなりに散らかるものです。散らかるのはよく仕事ができている証拠です。散らかるのはいいのです。悪いのは散らかったままになることです。散らかったままになると物を探すときに時間がかかります。散らかった机のせいで些細なミスも増えます。机の上が散らかるほど発想力の妨げになります。仕事に集中しづらくなります。仕事をスムーズに進めるためには机の上の掃除が大切です。冷蔵庫からケチャップを取り出して用事が終われば元の位置にしまうのと同じです。仕事でも一区切りつけば机の上を片付け元の状態に戻すことです。机の上を片付けることも仕事の一つです。机の上を片付けをサボるのは仕事をサボるのと同じです。定期的に机を掃除してきれいに片付けましょう。いつかやろうと思っているといつまでもできません。この文章を目にしたのもいい機会です。机の上の片付けを今から始めましょう。仕事が一区切りつけば机の上を片付ける。仕事運を上げる30の方法。その23。大きな失敗は大物になるための登竜門。失敗しないように仕事を進めているうちには大物にはなれません。大物になるためには大きな失敗が必要です。大物になってから失敗はいけませんが、大物になる前にはたくさんの失敗が必要です。失敗した数だけ大切なことが得られます。とりわけ必要なのは大きな失敗です。小さな失敗だけでは身につかない経験もあります。ではどうするのかというと大きな失敗です。大物ほど過去に大きな失敗をした経験があります。仕事がほぼ完成したとき自分のミスで全てを台無しにしてしまう経験です。顧客から思い切り怒鳴られる経験です。大きな借金を背負う経験です。大きな失敗から挫折感を味わいます。その反面大きなことも得られました。大きなことが得られたから大物になれるのです。大きな失敗は大きな成功への近道です。失敗の大きさは得られることの大きさと一致します。 まだ大きな失敗をした経験がなければ、もう少しアクセルを踏みましょう。大きな失敗は大物になるための登竜門です。大きな失敗だから悪い思い出になるとは限りません。大きな失敗は3年後にはいい思い出になります。あの時の大失敗があるから今の自分がいると笑い話になるのです。大きな失敗をやらかす。仕事運を上げる30の方法。その24。あえて少し離れた自動販売機に行けば休憩の質が高くなる。仕事の合間に休憩を入れます。飲み物を買おうと思い自動販売機に向かう時のことです。どの自動販売機に向かいますか？やはり普通は一番近い自動販売機に行くことでしょう。それでもいいのですが、時間に余裕があればあえて少し離れた自動販売機に行ってみましょう。少し離れていれば歩く距離も長くなりますが、これがいいのです。歩くことで風景を楽しんだり体を動かしたりする機会になります。いい気分転換になります。風景を見ているうちにいいアイデアが思い浮かびやすくなります。アイデアは仕事中より休憩中の方がよく浮かびます。体を動かしているうちに肩のこりも取れます。じっとしているより軽い運動の方が疲れは取れるものです。いい気分転換ができるため休憩の質が高くなるのです。休憩の飲み物は少し離れた自動販売機まで行く。仕事運を上げる30の方法。その25。派閥に所属すると最初は楽でも後が苦しくなる。会社では大物を中心とする派閥がよく見られます。政治ではよく見られますが、会社でもあります。会社のキーパーソンに A さんと B さんの2人がいれば A 派閥と B 派閥になります。キーパーソンには実力があり、コネもあります。キーパーソンの力にあやかりたいと思い、自然と人が集まります。ある一定数人が集まると派閥の完成です。派閥の中は確かに居心地がいいです。大きな力で守られ、仲間がいて情報が共有しやすくなります。短い目で見るといいところだらけですが、ここが要注意です。長期で見ると悪いところの方が多くなります。派閥に所属していると派閥内の情報共有はできますが、他の派閥との情報共有ができなくなります。情報が十分に行き来しないだけでなく、行き交う情報に偏りが出るのは大きな痛手です。派閥に所属すれば自分も社内の対立に巻き込まれることになります。社内でライバルができ、人間関係が悪くなります。内輪の争いだけで体力と時間を使うのは本当にくだらないことです。一度派閥に所属すると簡単に抜け出せなくなります。抜け出すのは裏切り者とされます。今まで受けた恩恵よりひどい仕打ちを受けてしまうことが多いです。派閥に所属していると最初はメリットがあるものの、後になるほどデメリットの方が大きくなります。こういうことになるくらいなら最初から派閥に所属しない方が楽です。中立的な立場が一番です。中立的な立場でも仕事は十分スムーズに進められます。派閥に所属するのではなく中立的な立場になる。仕事運を上げる30の方法。その26。大きな謝罪をメールで済ませると余計に怒らせる。メールの長所は合わなくていいことです。謝罪をするときメールで済ませてしまおうと思うことがあります。メールなら相手に合わなくても言葉を伝えることができます。もちろん小さな間違いを謝るくらいならいいのです。小さな間違いは誰にでもあります。相手もひどく怒るほどではありません。軽い迷惑は軽いメールでこと足ります。しかし大きな迷惑をかけたときにメールで謝るのはよくありません。メールでは謝罪の気持ちが本当に伝わりません。メールもコミュニケーションの一つですが、本当のコミュニケーションとは違います。メールはコミュニケーションの代替手段です。本当のコミュニケーションとは直接会うことです。直接会って話をするから、心から思う気持ちを言葉、表情、態度を通して伝えることができます。メールは言葉の意味は伝えることができても、本当に心から謝る気持ちまでは伝えられません。いくらきれいに謝罪の言葉を並べても、メールでは本当に謝る気持ちが伝えられないのです。場合によっては謝罪を軽んじていると誤解され余計に怒らせてしまうこともあります。謝罪の成功法は直接に会いに行くことです。直接会って謝るのが一番気持ちがよく伝わります。もし時間や場所の都合がつかず会うことができなければ電話です。相手の都合のいい時間を見計らって電話するのがマナーです。会うことも電話もできない時の最終手段として使うのがメールです。特別な事情がない限りメールで謝るのは避けることです。大きな謝罪はメールではなく直接会ってする。仕事運を上げる30の方法。その27。自分は給料をもらいすぎだと思う人が将来大物になる。給料が少なすぎだ。給与明細を見ながらため息をついていませんか？生活が苦しいのはわかりますが、もう少し客観的に給料と自分の働きを比べてみましょう。人は自分のことを過大評価する傾向があります。誰でも自分が一番好きです。自分の働きと給料を比べたとき、自分を過大評価しやすいため給料が少なく感じやすくなります。給料が少なすぎだと思い始めると仕事に手を抜き始めます。 会社や仕事に対して恨みが出てくるようになるため、やる気や積極性がなくなります。視線が下を向くと終わりです。成長が止まって、あとは衰える一方です。自分の事情には触れないで、会社に給料のアップしか求めません。そうなると、あとは会社のお荷物になり、将来リストラの対象になるのです。本当に優良な人材は、自分は給料をもらいすぎだと思う人です。自分のような能力の低い人間に給料がたくさん支払われていると思っています。会社に対して申し訳ない気持ちがあります。そういう人はぐいぐい伸びます。申し訳ないと思っているため、もっと会社の役に立つ人材になりたいと奮起するからです。視線が上を向き、やる気と積極性が延々と燃え始めます。やる気と積極性があれば、必ず仕事で評価されます。自分は給料をもらいすぎだと思う人が将来大物になるのです。自分は給料をもらいすぎだと考える。仕事運を上げる30の方法。その28。親の前ではうまくいっている姿を見せるのが親孝行。親に仕事の調子はどうだと聞かれたとき、どう答えていますか？仕事が大変と答えていませんか？よくありがちな返事です。もちろん本当に大変で死にそうならそう答えるべきです。社員に無理な仕事をさせるのは会社の体質に何らかの問題がある場合があります。親ではなく上司や先輩と今後のことについて話し合うのがいいでしょう。しかし軽い気持ちで大変だというなら見直した方がいい言葉です。大変だといえばいかにも仕事を頑張っている印象があります。かっこつけたい気持ちから大げさに言うこともあるでしょう。大変と言っておけばお小遣いがもらえるかもしれないというやましい考えもあるかもしれません。しかし親は真面目に受け止めます。仕事が大変という言葉は親を不安にさせる言葉です。どう大変なのか、これからも続けられそうなのか、クビにならないだろうかと思います。仕事がうまくいっていないような響きに聞こえるのです。大切な我が子が仕事が大変と嘆けば心配するのは当然の流れです。親に不要な心配をかけるのは社会人らしくありません。親を安心させるには仕事は楽しいと答えましょう。親が安心する一言です。親の前ではうまくいっている姿を見せるのが親孝行です。もっと仕事を頑張ってほしいと応援したくなり、お小遣いがもらえるのです。親の前では仕事は楽しいと答える。仕事運を上げる30の方法。その29。常に社長は寂しがっている。社員は社長を避けがちです。社長という響きを聞くだけで動揺します。社長に話しかける言葉といえば挨拶くらいしかないと思います。単なる社員が忙しい社長に気安く話しかけるのは良くないと思うからです。そういうことをどの社員も思っています。どの社員も挨拶だけになるため社長は孤独を感じています。社長は社内に一つしかないポジションです。一つしかないため一人きりです。偉いのですが孤独でもあります。社員から話しかけられることといえば挨拶くらいです。気軽な会話がないため常に社長は寂しがっているのです。これに悩む社長は多いです。挨拶以外の話題で社長に話しかけてみましょう。迷惑になるのではないかと思いますが応じてくれるものです。挨拶以外の会話が飛び込んでくると嬉しさを感じます。昨日はペットの犬と一緒に散歩をしましたという何でもない会話が社長には受けがいいです。社長はほう、どこまで散歩してきたのかねと尋ね、自然と話が続きます。調子に乗って社長も実は自分も家で犬を飼っていてねという話に流れ、さらに盛り上がります。寂しい思いをしている社長にはペットを飼っている人が多いです。敬語を使いながら話しかければ必ず喜ばれます。社長と仲良くなるチャンスなのです。挨拶以外の気軽な話題で社長に話しかけてみる。仕事運を上げる30の方法。その30。仕事は100点を取ってから本当に楽しくなる。仕事ができるようになり、あなたは100点が取れるようになりました。おめでとうございます。100点は満点です。締め切りに間に合ってミスもなくうまく仕上げることができました。100点の出来栄えには誰も文句は言えません。胸を張り堂々とできます。しかし100点満点で満足して終わりかというとそうではありません。100点が取れれば101点を目指しましょう。そういう基準がなければそういう基準を自分で作ればいいのです。100点満点は新たなスタートラインです。仕事の質はどんどん高めていくものです。質に限界はありません。仕事は100点を取ってから本当に楽しくなります。100点以上は自己満足の世界です。こだわりを見せる場です。客観的評価に関係なく自分が自分のためにする仕事へと変わります。客観的評価は十分に得られていても自分なりの満足をさらに突き詰めます。早く仕上げたり美しく仕上げたり付加価値をつけたりなどです。突き詰めることに終わりはありません。自分なりに工夫を凝らすのが面白いです。101点が取れれば102点を目指します。102点が取れれば103点を目指します。もっと高い点数を取れるように試行錯誤と自己研鑽を繰り返していきましょう。 自己満足という領域に入ったとき、仕事は本当に楽しくなるのです。100点が取れれば、次は101点を目指す。仕事運を上げる30の方法。まとめ。その1。30分早く出社して仕事に差をつける。その2。やりたくもない仕事をきちんと丁寧に仕上げる。その3。やりにくい仕事は100回繰り返す。その4。会社を通して人間性を鍛える。その5。会話に相手の名前を含める。その6。はっきり自分の希望を口にする。その7。どちらでもいい時にはお任せします、と言う。その8。締め切りより早く仕上げて驚かせる。その9。職場の雰囲気が悪ければ自分がムードメーカーになる。その10。職場の雰囲気が悪ければ花を買って職場に飾る。その11。偉くなりたい、有名になりたいは忘れる。その12。もっとシンプルにできないかと考える。その13。テンポやリズムの違いを工夫して組み合わせる。その14。面倒な仕事を頼まれれば喜ぶ。その15。できないことは引き受けてからできるようになる。その16。資格を取るより実績を作る。その17。断られてもさらに強い熱意を見せてもう一度お願いする。その18。うまくできる方法が見つかればもっとうまくできる方法を見つける。その19。苦労して得たノウハウほど心よく共有する。その20。仕事と遊びの境界線をなくす。その21。上司にも苦労があるのだと気づく。その22。仕事が一区切りつけば机の上を片付ける。その23。大きな失敗をやらかす。その24。休憩の飲み物は少し離れた自動販売機まで行く。その25。派閥に所属するのではなく中立的な立場になる。その26。大きな謝罪はメールではなく直接会ってする。その27。自分は給料をもらいすぎだと考える。その28。親の前では仕事は楽しいと答える。その29。挨拶以外の気軽な話題で社長に話しかけてみる。その30。100点が取れれば次は101点を目指す。